こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時29分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからは本日広報担当の広部さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週がお休みだったので、その前の週に来ていただいてましたよね。
はい、
2回連続ということで、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんな方連れてきていただきましたか？
はい、今日は、西宮県税事務所の自動車税課の税務専門員富成千尋さんに来ていただいて、自動車税種別割の納期内納付のお願いとお知らせに関するお話を、しに来ていただいております。
はい、わかりました。富成さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初ラジオですね。
あ、そうなんです。緊張します。
大丈夫です。リラックスしてよろしくお願いいたします。はいはい、ではまず富成さんにお伺いしますけれども、税金を扱う機関には県税事務所の他に税務署、市役所とありますが、どう違うんですか？
はい、国税を扱うのが税務署、地方税を扱うのが県税事務所と市役所になります。
うん、
県税事務所では自動車税種別割、個人事業税、不動産取得税、法人事業税など12税目を扱っています。西宮県税事務所は尼崎、西宮市、芦屋市が所轄区域で、総勢約90名が事務処理を行っています。一般の方に最も馴染みが深いのは、自動車税種別割かと思います。
うん、
以前は自動車税という名称でしたが、令和元年、10月1日から自動車税種別割に名称変更されています。
そうですよね。私も、まあ、このコーナー自体が実はもう7年目とかなんで、毎年この時期は来ていただいて、で、勉強させていただいてるんですが、いつの間にやら自動車税種別、自動車税種別割という言い方になっているわけなんですよね。誰が納めるんですか？
はい、その年の4月1日現在に自動車を所有している人に税金はかかります。
はい、じゃあその自動車税種別割は、いつ納めるものなんでしょうか？はい、
今年度は5月1日水曜日付で納税通知書を全県一斉に発送しましたので、すでにお手元に届いているかと思います。納期限は5月31日金曜日です。
はい、今月末までということになっておりますけれども、自動車税種別割ですが、じゃあどこで納めることができますか？
はい、金融機関、郵便局、県税事務所などの窓口で納税できます。
はい、
コンビニでは土日を含め24時間いつでも納税ができます。
うん、
クレジットカードやスマートフォン決済アプリなど、外出されなくても自宅にいていながらにして納税できる手段も増えています。
うん、
令和5年からは納税所に印字されている地方税統一 QR コードが導入されましたので、今までもより納付ができる金融機関が大幅に増え、地方税の納付がよりしやすくなりました。
うん、金融機関、郵便局、そして県税事務所などの窓口でまずは納付ができる。それ以外コンビニはね、いつでも納付、納税ができますし、あとは今クレジットカードやスマートフォン決済アプリなど、まあ、いろんな方法が増えましたのでね、納めやすくなりましたよね。あとね、富成さん、障害者の方への減免制度があるって聞いたんですが、このあたり詳しく教えてください。
はい、身体障害者手帳、戦傷描写手帳、療育手帳、精神障害者、保健福祉手帳のお持ちの方に対する自動車税種別割の減免制度があります。
うん、
減免申請をしていただくには、障害の等級やお車の使用状況など一定の条件があります。また減免額にも一定の限度額があります。必ずご申請いただく前には県税事務所へご相談ください。県税事務所へお電話いただく際には、あらかじめ手帳と車検証を手元にご用意してお電話いただきますと、お話がスムーズに進みます。
はい、
減免申請は納期限と同じ5月31日金曜日まで受け付けています。またその以降には新たに手帳の交付を受けられた方にも随時受け付けています。ただしその場合は月割の減免額となりますのでご注意ください。
はい、わかりました。障害者の方への減免制度があるということなんですけれども、今いろいろとご説明いただきましたが、ご申請いただく前に必ず県税事務所の方にご相談いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。その他なんですが、富成さん、自動車税種別割の問い合わせでよくある質問はどんなものがありますでしょうか。
はい、主なものは次の4つになります。
はい、
1つ目は自動車税種別割の納税通知書が届いていないというものです。
うんうん、
住民票を移していても車検の住所は変わりませんので、管轄の運輸支局等で車検所の住所変更をしてください。
はい、
郵便局に転送届を出されていても転送期間の1年を経過しますと納税通知書が届かないことがあります。
はい、
まだお手元に納税通知が届いてない方は郵便局から返礼になっている通知書を確認し再度送付させていただきますので、すぐに県税事務所にお電話ください。
はい、
住所を変わられた場合やマンションの等室番号など住所に付記が必要な場合、郵便物が県税事務所に戻ってくる可能性があります。
うん、
毎年2500通程度の納税通知書が事務所に戻ってきていますので、お心当たりのある方は県税事務所までお問い合わせをお願いします。
はい、ちょっとびっくりしました。毎年2500通程度の納税通知書が事務所に、
そうなんです、
戻ってきている。
はい、
かなりこれは多いですよね。
そうですね、
うんうん、はい、ですからね、一つ目の質問として、自動車税種別割の納税通知書が届いていないっていうような質問がね、非常に多いということですのでね、皆さんまたお気をつけいただきたいと思います。では、よくある質問4つあるということで、2つ目ご紹介お願いします。
はい、2つ目は手放した自動車の納税通知書が届いたというものです。
うんうん、
3月末までに廃車したり売り払ったりしたはずの自動車の納税通知書が来たというお問い合わせがよくあります。
へ、
納税通知書が届いたということは4月1日現在では運輸支局で抹消登録や名義変更登録ができていなかったということになりますので、自動車税種別割は4月1日の所有者に課税されます。
うん、
3月31日までに抹消や移転の登録が行われていないと元の所有者使用者の方に課税されます。
うん、
詳しくは自動車業者サインなどにお確かめください。これらの手続きをする場所なんですが、うん、神戸ナンバーを管轄する運輸支局は神戸市東灘区の魚崎浜にあります兵庫陸運部というところになります。
わかりました。よくある質問2つ目ですが、手放した自動車の納税通知書が届いたというもので、これも多いんですね。うん、ですから、自動車税種別割は4月1日の所有者に課税されますので、3月31日までに、抹消や移転の登録が行われていないと元の所有者に課税されますのでね、お確かめいただきたいと思います。さあ続きましては3つ目です。お願いします。
はい、3つ目は壊れて動かなくなっている自動車税に税金がかかっているというものです。
はい、
抹消の登録をすれば翌月から税金がかかりませんので、1日も早く管轄の運輸支局で抹消の登録をしてください。
なるほど、これ3つ目の質問、よくある質問なんですが、壊れて動かなくなっている自動車に税金がかかっているということなんですね。抹消の登録をすれば次の月から税金がかかりませんので、1日も早く管轄の運輸支局などで抹消の、登録をしてくださいということです。では最後4つ目の質問お願いします。
はい、4つ目は届いた納税通知書の住所が前の住所のままだがどうすればいいかというものです。
うん、
今後お送りする納税通知書等が届かないといけませんので、新しい住所へのご連絡をいただきますようお願いします。
はい、
兵庫県のホームページから住所変更の手続きができるようになっています。
うん、
納税通知書に連絡用紙を同封していますので、それに記入して封筒の形に貼り合わせてご返送いただくか、電話でご連絡いただいても構いません。
はい、
なお県税事務所にご連絡いただくだけではなくて、管轄の運輸支局等で車検所の住所の登録変更も必要です。
うん、
自動車業者さんに依頼するなどして運輸支局での手続きも合わせてお願いします。
はい、わかりました。よくある質問を4つご紹介いただきまして、最後の4つ目は届いた納税通知書の住所が前の住所のままだがどうすればいいかという質問も、非常に多いそうです。まあ、今後お送りする納税通知書等が届かないといけませんので、新しい住所をご連絡いただきますようによろしくお願いします。兵庫県のホームページから住所変更の手続きができますのでね、ご確認ください。いろいろと教えていただきありがとうございます。では富成さん、昨年から地方税統一 QR コードが導入されて納付方法の選択肢が増えたようなんですけれども、このあたりを詳しく教えていただけますか。
はい、出先や自宅からでも納税できるクレジット納付、スマートフォン決済アプリ、インターネットバンキングの3つの納税方法をご紹介します。
はい、
まずはクレジット納付ですが、パソコンやスマートフォンからインターネットを通じてご利用いただく納税方法になります。
はい、
お手元にお送りしました自動車税種別割の納税通知書とクレジットカードをご用意いただき、地方税お支払いサイトという専用サイトから納付書の表面に印字している地方税統一 QR コードを読み取って納付手続きをしてください。
はい、
なお1件の納税につき税額に応じてシステムの利用料が別途必要となりますのでご注意ください。
わかりました。
次にスマートフォン決済アプリですが、従来通りのコンビニ収納用のバーコードを読み込んでご利用いただける PayB、PayPay、LINEPay と合わせて地方税統一 QR コードを利用してその他のスマホ決済アプリでの納付が可能となりました。
うん、
アプリをダウンロードし利用登録をしておいてください。
はい、
最後にインターネットバンキングですが、事前に金融機関に申し込みをしてインターネットバンキング利用の契約をしておくことが必要になります。
はい、
申し込みや操作方法などは金融機関へお尋ねください。クレジット納付、スマートフォン決済アプリ、インターネットバンキングの3つの納税方法をご紹介しましたが、従来からありますコンビニエンスストア、金融機関や県税事務所の窓口での納付方法もお選びいただくことができます。
はい、
詳しい説明や注意事項などは兵庫県ホームページに掲載しておりますので、ご利用の際はそちらも合わせてご覧いただきますようお願いします。
はい、わかりました。今お話しいただいたクレジット納税、スマートフォン決済アプリ、インターネットバンキングなどなど、本当にね、昔に比べたらすごく増えたなって、便利になったなっていう感じなんですけれども、家にいても外出先からでも納付ができるのは本当に便利ですよね。ぜひご利用ください。では富成さん、最後にリスナーの皆さんに一言お願いできますか。
はい、自動車税種別割は県民の皆様の暮らしに必要な様々な政策を行うための貴重な財源となっています。納期限であります5月31日金曜日までに忘れずに納めてください。納期内納付に ご理解とご協力をお願いいたします。
はい、納期限は5月31日金曜日までとなっておりますのでよろしくお願いします。富成さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後に広部さん、よろしくお願いします。はい、一言。はい、
では、私の方からはデジタルスタンプラリーテクテク兵庫フィールドパビリオン巡りについてご紹介します。
はい、
こちらは、位置情報ゲームを使ったデジタルスタンプラリー、テクテク兵庫フィールドパビリオン巡りというものがなんですけれども、こちらが4月の26日の金曜日から始まりました。
はい、
皆さんスマホアプリテクテクライフというものはご存知でしょうか。
知らなかったです。すいません。
いいえ、こちらテクテクライフはですね、ドラゴンクエストシリーズやかまいたちの夜なんかで、多彩な人気ゲームを作り出してきた尼崎市出身のゲームプランナー浅野和也さんが企画された位置情報を使ったゲームになります。
へー、
今回はこのゲームアプリを使って兵庫五国のフィールドパビリオンを巡ってもらうデジタルスタンプラリーを実施します。
はい、
こちらのゲームアプリをダウンロードすればどなたでも無料で簡単に参加することができます。コースは兵庫五国にちなんだ5つのコース、1コースあたり5つのスポットをご用意しております。
はい、
ご存知の通り、兵庫県は摂津、播磨、田島、丹波、 淡路という、歴史も風土も異なる個性豊かな5つの国からできていますが、それぞれの地域にはその地域でしか食べられない絶品料理や地域の特産品、体験型の施設、そしてその地域の特色を色濃く反映した地域の遺産が数多く存在しております。
はい、
県では2025年命輝く未来社会のデザインをテーマに開催される大阪・関西万博、こちらでこうした兵庫の取り組みを国内外に伝える大きなチャンスだと捉えておりまして、地域の活動の現場のそのものであるフィールドを、地域の人々が主体となって発信していただいて、そこに多くの人を誘い、見て学んで体験していただく、そういった兵庫フィールドパビリオンを兵庫県内全部で、展開することとしております。
はい、
まだ出会っていない兵庫県の魅力とおもてなしをこのデジタルスタンプラリーに参加していただいて、多くの方に来ていただいて見て学んで体験して堪能していただきたいと思っております。
はい、
ちなみに5つのコースのうちの1つは摂津編で、その5つのスポットは、尼崎城、世界の貯金箱博物館、アマロック、西宮神社、そして酒ミュージアム酒造館です。兵庫県のホームページの特設ページテクテク職員日帰り巡り摂津編では、阪神尼崎駅をスタートして電車やレンタサイクルなどを利用してスポットを巡っていただくコースをご提案しております。
はい、
スタンプラリーのコースを一つでもコンプリートすると、抽選でフィールドパビリオンの関連商品である、神戸ビーフやコウノトリ育む農法の田んぼで作られたお米などが当たります。
はい、
応募は最大5口で、実施期間は9月の末までとなっています。この機会にスマホで地図塗りをしながら兵庫五国のフィールドパビリオンをぜひ体験してください。
はい、
詳しくは兵庫県テクテクアプリで検索して特設ページをご確認ください。
はい、
さてあと、映画のアマロックの方なんですけれども、こちらゴールデンウィーク中もおかげさまで動員数も落ちることなく好調をキープしておりまして、なんと、全国公開から、19日目で10万人を
すごい
突破したと聞いています。すごいですねラジオのお聞きの皆さんはもうご覧になりましたでしょうか。尼崎公文アマロックによって、水害から守られている町尼崎を舞台に、江口のり子さん、中条あやみさん、笑福亭鶴瓶さんが家族を演じる笑って泣いてロックに生きるご実家ムービーですので、ぜひご覧ください。
はい、ひろべさんご覧になりました？
あ、はい、娘と一緒に、ね、はい、見てきました。
本当に涙出ますよ ね、 すね、いい話でね。富永さん見ました？
はい、
ねどうでした？
よかったです
ね、 え、うん、ね、結構知ってるところとかもいっぱい出てくるし、
そうですよ ね、
ね、
そうですね、
うん、すごく素敵な映画なんで、ぜひねご覧いただきたいと思いますが、おかげさまで動員数が好調ということで、
はい、
引き続き皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということでして、本日は西宮県税事務所自動車税課から富成さんに、そして県民センターからは広部さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。